秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。最近日が沈むのも早くなり、秋を感じる頃となりました。秋といえばスポーツの秋、読書の秋、食欲の秋などと言われていますが、芸術の秋でもありますよね。現在国内最大級の文化の祭典が奈良県を舞台に開催されているのをご存知ですか？日本の文化や芸術、そして奈良県の魅力を堪能できるイベントが盛りだくさんだそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。今こそ奈良県へ、国民文化祭、全国障害者芸術文化祭の魅力。ゲストにお迎えしたのは文化庁文化活動振興室長、大江幸太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速、国民文化祭と全国障害者芸術文化祭について、それぞれどういったものなのか教えていただけますか？
はい、国民文化祭は日本各地で行われているさまざまな文化活動を全国規模で発表、共演、交流し、新しい芸術文化を創造することを目的として毎年各都道府県で開催されている文化祭です。全国障害者芸術文化祭は、障害のある方々が芸術文化活動の取り組みを通じて自分を表現して、多くの方に障害への理解を深めてもらい、障害のある方々の自立と社会参加の促進に役立てることを目的としている文化祭です。
なるほど。
この2つの大会は、例年それぞれが独立して開催されていたんですが、今年は初めて一体で開催されています。
そうなんだ。
期間はもう始まっていますが、9月1日から11月30日まで、開催場所は奈良県です。
なぜ今回一体となって開催することになったんですか？
はい、それは今大会のテーマの一つにも掲げられていますが、障害のある人とない人の絆を強くするためです。障害のあるなしに関わらず、隔たりなく一緒に文化や芸術の魅力を発信することが、それぞれの活力の源となり、新たな関係性が生まれることを期待しています。ですから今回の文化祭では、障害のある方とない方が一緒に作った芸術作品の展示や、歌やダンスなどを披露するイベントがたくさんあるんです。
へえ、一体開催ならではの内容になってるんですね。
はい、さらに今回の文化祭は、日本文化の源流を探るということもテーマに掲げられています。皆さんが意外に知らない日本文化の発祥にも触れることができるんです。秋元さんは例えば奈良が相撲発祥の地と言われていることをご存知ですか？
全然知りませんでした。そうなんですか？
今回の文化祭では、奈良県内の全39市町村でそうした新鮮な驚きや感動に出会えるシンポジウムや展覧会、舞台などのイベントが盛りだくさんです。そこで今日は全部で103ある事業の中からいくつかピックアップして、国内最大級の文化の祭典の魅力についてご紹介したいと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、文化の起源に触れるなら。チェック2、アートで触れるなら。チェック3、舞台に触れるなら。今日はこの3つのチェック項目から、奈良県で開催されている国民文化祭、全国障害者芸術文化祭の魅力を紐解いていきます。ではチェック1、文化の起源に触れるなら。大江さん、先ほど奈良が相撲発祥の地と聞いて本当に驚きました。
そうですね、それは日本で初めての展覧試合が奈良で行われたと言われているからです。相撲の起源は大和の国、現在の奈良県に住むある男の強さを聞いた水仁天皇が、出雲の国 現在の島根県に住む男との力比べを開催したことが始まりとされています。
はい、
これは日本書紀にも書かれていることから、奈良県は相撲発祥の地、
うん、
相撲の聖地と言われるようになったんです。
そうなんですね。
そのため奈良県には相撲とゆかりの深いスポットがたくさんあります。今申し上げた天覧試合で戦った大和の国の男、大麻の気早の資料などを展示している気早座という相撲館が葛城市にあります。うん、そこでも10月8日にイベントが開催されます。
どんな内容なんでしょうか。
力士が歌う民謡の一種である相撲甚句が披露されます。普段は大相撲の巡業などで歌われていますが、この日は地域で活動している相撲甚句会の方々が相撲館に集まって披露します。また現役力士によるしょっきりの披露もあります。
しょっきりですか。初めて聞いたという方もいると思うんですが、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、大相撲の巡業などで余興として面白おかしく演じられている取り組みのことです。禁じ手などを交えたコントのようなやり取りを披露するので、相撲に関する知識がなくても楽しむことができると思います。
これは面白そうですね。普段相撲を見ない方でも楽しめそうですし、これをきっかけにまた相撲に興味を持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
うん、
それから奈良は日本の伝統芸能である能と狂言、いわゆる能楽発祥の地とも言われています。現在能楽にはいくつかの流派がありますが、室町時代に奈良で披露されていた猿楽と呼ばれるものが起源であることが分かっているんです。
へえ、そうなんだ。
文化祭の期間中は奈良県各地のホールや文化会館などで能や狂言なども披露されます。分かりやすい解説やピアノとの共演など、うん、趣向を凝らした演目を見ることができます。
能や狂言は踊りや歌で物語を見せるものですから、まあ、日頃ミュージカルの舞台などにこう立たせていただく私にとってもいい刺激になりそうですね。秋元才加のウィークリージャパン、まだまだ魅力的なイベントがあるそうなので、後半も引き続きお話を伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は今こそ奈良県へ、国民文化祭全国障害者芸術文化祭の魅力というテーマで、文化庁文化活動振興室長大江幸太郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、アートで触れるなら。魅力的なアートイベントもたくさんあるんですよね。
はい、まずご紹介するのは体感するなら新感覚展です。こちらは障害のある方もない方も楽しめる体感型の展覧会です。いろいろなものを手で触ったり、音を聞いたり、匂いを嗅いだりして感じることができるんです。
どんなものが展示されてるんですか。
例えば国宝に指定されている興福寺銅像仏塔のレプリカがあります。
うん、
高さ 98.3センチある仏像の頭部は、うん、通常の展示では見るだけのものですが、
はい、
その神々しさを手で触って感じていただきたいとの思いから、流れる眉や直線的な鼻、ふっくらとした唇などを精巧に再現して展示しています。
へえ、国宝に指定されているほどの美術品の造形を実際に手に触れて鑑賞できるわけですね。目で見るだけでは得られないものを感じられそうですね。
そうですね。この展覧会は目で見る展示から心で感じる展示へをコンセプトにしています。そのため新感覚展の新は心と書いて新感覚と読みます。他にもいろいろな感覚を使って体感できる展示品をご用意しています。
はい、
何があるかはぜひ実際に会場に足を運んで体感してほしいと思います。
他にはどんな魅力的なアートイベントがあるんですか。
はい、ビッグバン in 東大寺というイベントがあります。全国の障害のある方から花鳥風月をテーマに絵画作品を募集し、大きなバンにして空高く掲げます。
バンとはどのようなものなんでしょうか。
もともとは仏や菩薩の飾り付けや 供養のために用いられていた旗です。秋空と世界遺産を背景にはためく花鳥風月の絵画作品はとても絵になると思います、うん、このイベントは世界遺産である東大寺の大仏殿前で11月23日から30日まで開催されます。
宇宙の始まりの大爆発と言われているビッグバンと大きなバンがはためく景色との壮大さを重ね合わせてビッグバンなんですね。お話を伺っているだけでもその風景が目に浮かびますね。
そうですね、
うん、
また奈良県文化会館で開催される展覧会ハッピースポットフューチャーでは、
はい、
障害のある方もない方も隔たりなく一緒に文化や芸術の魅力を発信しています。
これはどういったものなんでしょうか。
障害のある方とアーティストがペアを組んで制作した作品が展示されます、
うん、
ペアとなった2人は1週間共に寝泊まりして同じ時間を共有したり一緒に街を巡るなどして共通の体験や気づきなどから生まれる発見をもとに作品を作成しています。
うん、
どんな作品が見られるか楽しみにしてください。開催期間は11月8日から15日までです。
それぞれが寝食を共にして生まれる作品というのはきっと見る方を刺激するものになりそうですね。ではチェック3、舞台で触れるなら。大江さん、障害のある方とない方が協力して作り上げるさまざまな舞台もあるんですよね。
はい、まず11月3日に奈良県文化会館で開催される車椅子ダンスパフォーマンス、あふれる躍動感、魅惑のエンターテインメントをご紹介します、
うん、
こちらは公募により集まった障害のある方とない方による車椅子でのダンスステージです。普段車椅子を使わない方が車椅子に乗ってダンスをすることもあります、
うん、それはちょっと慣れるまでに苦労しそうですね。
はい、練習で初めて車椅子を使った方は、うん、思い通りに動かすのがとても難しかったとおっしゃっていたそうです、
うん、
参加者の中にはスピード感のあるスピンができるように日々練習されている方もいるそうです。
へー、車椅子バスケやテニスなど見ていても本当に迫力がありますからきっと躍動感のあるステージになるに違いありませんね。
そうですね、
うん、
そしてもう一つ、奈良市奈良町センターで10月21日と22日に開催される音楽劇鳥の宗教にも注目です、
うん、
こちらも障害のある方とない方、舞台経験のあるなしに関わらず公募により集まった人たちがプロの演出家や音楽家たちと一緒に行う音楽劇です。練習中の参加者にお話を伺ったところ、うん、細かく指示されるのではなくこういうイメージでやってみてと言われて、うん、自分で考えながらできる部分があるので難しいがやりがいがあるとおっしゃっていました。
障害のある方やない方、またプロの方、舞台経験のない方などいろんな人たちが力を合わせて作り上げた舞台はさまざまな感動を届けてくれそうですね。
そうですね、
うん、
今日ご紹介したイベントや展覧会、舞台などは無料のもの、有料のもの、予約が必要なものなどがあります。詳しくは国民文化祭、全国障害者芸術文化祭の公式ホームページでご確認ください。国民文化祭で検索するとすぐに見つけることができます。
では最後にメッセージをお願いします。
国民文化祭奈良2017と全国障害者芸術文化祭奈良大会が開催されています。障害のある方もない方も共に奈良から新しい文化を発信する国内最大級の文化の祭典です。ぜひ11月30日までの開催期間中に足を運んでいただき素晴らしい文化と芸術に触れてください。
今日のゲストは文化庁の大江幸太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、道路から電柱をなくし地上に張り巡らされた電線を地下に埋める無電柱化の取り組みをご存知ですか。これにより景観が良くなるだけではなく地震や台風などの災害時、 停電や倒れた電柱が緊急車両の通行や生活物資の輸送を妨げるといった事態を防ぐことにもつながります。また電柱がなくなることで道幅が広がり、自転車や車椅子、ベビーカーなどの通行がスムーズになるばかりでなく、狭い道で電柱を避けるために歩行者が車道にはみ出すといった危険も減少されます。11月10日は無電柱化の日です。詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は今こそ奈良県へ、国民文化祭、全国障害者芸術文化祭の魅力というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、国民文化祭と全国障害者芸術文化祭が奈良県で初めて一体開催されています。障害のある方もない方も共に奈良から新しい文化を発信する国内最大級の文化の祭典です。おさらいに、開催地は奈良県内全39市町村で、奈良県が発祥とされる相撲や能楽をより深く知ることができるイベントをはじめ、さまざまなジャンルの展覧会や舞台など、その数は103にも上ります。おさらい3、イベントや開催場所などの詳しい情報は国民文化祭、全国障害者芸術文化祭の公式ホームページでご確認ください。国民文化祭で検索するとすぐに見つけることができます。今日いろいろお話を伺ってきて、障害のある方もない方も隔たりなく文化や芸術を感じられるこの催し、本当に素敵な催しだなと思いました。11月30日まで開催されているということなので、私もぜひ足を運べたらと思います。来週は地域の公共交通についてのお話です。鉄道やバスなどはとても便利な交通機関ですが、利用者が減り維持していくことが難しい路線も出てきているそうです。地域の公共交通を元気にするために私たちができることなどをご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。